ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしています、ドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に、毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それではドクターマーボーのお日様広場をお送りしていきます。お相手は小児科お日様クリニック菅井雅彦院長、そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月もカムカムクリニックの西隆弘先生においでいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
先月に引き続いて歯の質問にお答えいただきたいというふうなことで、はい、ちょっとおさらいなんですけれども、はい、あの質問、あの釧路町の方からの質問なんですけれど、はい、歯のことですが、フッ素塗布は定期的に行った方がいいですかっていう、
はい、
でおいくらぐらいかかるんですかっていう、はい、これ年齢書いてないので何とも言い難いと思うんですけれど、
は
い、
あの前回あの歯っていうのは歯が出て1年間ぐらいが虫歯になりやすいよってあの説明させていただいたと思うんですけど、はい、その歯が虫歯になりやすい時期にフッ素を塗布すると歯が硬くなって早く虫歯になりづらくなります、うん、ですからあの理想的には定期的に塗られた方が虫歯になる確率が下がるんですけど、うん、塗らなくてももちろん歯ブラシ頑張ったりとかおやつコントロールできれば虫歯にしなくすることもできるんですよ、
うん、
で費用がだいたいあの病院によってまちまちなのでいくらとははっきり決まってないんですけど、うん、やっぱり1000円なり2000円なりかかると思うので、
うん、
あの、まあ、たまたま釧路町さんだったんで、あの釧路町さんの場合はあの2回なり3回なりあの無料のフッ素塗布っていうのをやっておりますので、うん、まずそれ試しに1回それ塗ってみられて、うんうんうん、そうすると先生がこの子ちょっと虫歯になりやすいからこまめに塗った方がいいねって言うかもしれないし、歯も硬くていい歯だし、あの唾液もいっぱい出てるから、まあ、そんなしょっちゅう来なくていいよって言うかもしれないし、それは個人差がねかなりありますので、あの無料券1回使ってそれであのお話聞いてもらえれば一番いいと思うんですよね、うん、
なるほど。前にもあの、番組に出ていただいた先生からも口の中というのはこう似ているようでかなり違うというふうなこともありましたので、はい、実際にこう先生方に見ていただくっていうことがとにかく大事ということでよろしいでしょうかね、はい、他にもあのいくつか質問があった中でちょっと目立ったものがあるんですけれども、はい、あの子どもの歯の矯正はい、のことですね。いつからやったらいいんでしょうか、
はい、
この方質問の方はまだ乳歯の2歳児なんですがというそういうお話だったんですが、あのよくこのこともあの私のところはあの、病院ですけれど、はい、たまにこういうことを質問されてこちらの方はなかなか答えにくいっていうふうなことがあるんですけども、はい、先生これちょっと質問答えていただいてよろしいでしょうか、はい、
あのたまたま2歳児ということなのでよく受ける質問、2歳児の噛み合わせ歯並びの話でご質問を受けるのが、あのうちの子はアイーンってやるので、はあ、反対噛み合わせが反対なんでそういう質問がまず一番多いです、
は
あ
は
い、ただあのいつもそういうお母さんには言ってるんですけど、あのお子さんってまだあの成長途中で顎の関節とか、うん、あの顎も完成してないので、うん、あのあんまり心配してしないでくださいと、
うん、
はい、あのちっちゃいうちは口も大きく開くし顎も自由に動くので噛み合わせの心配はないですよと、
うん、
はい、だから歯並びについてもちょっとずれて出てきたっていうお母さんもいるんですけど、あの成長段階で顎も大きくなってるし歯も常に移動してるんですよね、あの、うん、顎に合わせて、
うん、
ですからあの歯が全部揃うまでは成長があるので、うん、あんまし悩まなくていいと思うんですよね、うん、
このあの歯が全部揃うまでっていうのはこれは乳歯のことではないですよね、
乳歯の場合はほぼ経過観察、
あ、
はい、で永久歯の場合はだいたい前歯が生え変わったら顎の問題なのか歯が大きいのか歯がちっちゃいのか、うん、顎が出てるのか出てないのか、
うん、
そういうのを考える時期に入ってくるので、矯正いつからやればいいですかって言われると まあ、大体小学生になったら一度見てもらったらどうですかっていうふうにお話してます。
そして前歯のこう生え変わったよってこうやって見てこう、はい、口開けて見せてくれたりっていうのも、はい、就学の前後っていう形になりますんで、
はいはい、
やっぱりそのぐらいの時期でちょっと気になったらかかりつけの先生がまあ、歯医者さんにこう相談するというような感じ、
はいはい、そうなんですね。下の前歯っていうのは子供の歯よりもベロ側後ろ側から出てくることが多いんですよ。でそれは舌の、はい、の圧力を使って舌の圧力を使って顎を前方に発達するためのシステムなので正常放出なんですけど、そういうのをきっかけに歯医者さん行っていろんなお話聞かれると次上の前歯こういう出方するからこういう風になったらチックだよとか教えてもらえるので、その辺を歯医者さんに行くきっかけにされるといいと思います。
まあ、矯正中のお子さん、はい、とよく見かけるんですけれど、はい、皆さん結構大変そうだなというふうにして思って見てはいるんですが、はい、それを続けていくっていうのを時にはやっぱりこうお子さん本人の理解とかも必要だと思うんですけど、先生のところではどんなふうにお話しされてますか？
よくお母さんが矯正したいんですって来るんですけど、子供さんに聞くとやりたいっていうことやりたくないっていうことやっぱし分かれるんですよ。で人間って不思議なもので、治りたいと思ってる患者さんはすごく治りがいいんです。多分どんな病気もそうだと思うんですけど、
その通りです。
理由は分かんないけどやりたい人がやると大成功で、本人やりたくないけどお母さんがもう無理やりやったとすると高い確率で失敗します。はい、それは協力してもらえなかったせいなのか、もう口の中に関心が全くなくなっちゃうせいなのか、もう精神的なパワーなのか、だからまず本人がやりたくない時は矯正ってあんまり進めてないんですよね。で昔と違ってかなり技術が上がってるので、多少遅くなっても今例えば成人おじいちゃんおばあちゃんでも矯正ってもうできる時代に入ってきてるので、本人がやりたい時が始め時っていう風なが基本方針。
なる
ほど、はい。
ちょっと歯並びのこととちょっと関連してなんですけれども、はい、悩める母さんからですね、はい、指しゃぶりを直したい、歯並びへの影響も心配ですっていうような、はい、質問なんですけれども、はい、これは歯医者さんの立場からはどのように答えますか？はい、指しゃぶり直したい、
はい、まず指しゃぶりを直したい理由が多分歯並びだと思うんですけど、もし指しゃぶりが気になってるとしたら、お子さんに歯を噛ませた状態で前歯の隙間を見てほしいんですよ。指しゃぶりが歯並び悪くなるというのを皆さんあんまし理解してないと思うんですけど、
どんな風に悪くなるかっていうのがちょっといまいちイメージは確かにできないんですけど、はい、
どういう風になるかというと、加えてる指の大きさ分だけ隙間が来ます。指の形に開きます。だから右手の指だったら右側の方に指1本分の隙間ができます。左側でしゃぶってたら左側の部分に下から覗いた時に指1本分の隙間ができます。だからそれは指を噛み切らないために歯の方が動くんですよ。
なるほど。
もちろん指も皮が硬くなって、はい、噛まさらないようになるんだけど、歯も噛んじゃいけないなっていうことで動いて歯が入る隙間を作るんですよ。でそうなってたらやめなきゃいけない。
そこまでのものをあまりこう見ることはあまりないと思うんですけれども、どうなんですか？
そうすると3歳児4歳児ぐらいまでの指しゃぶりってそんなにお母さん悩むほどのことは少ないです。でその明らかにもう指一本も空いてる問題のある指しゃぶりの子っていうと、やっぱし5歳児とか6歳児とか7歳児とか年齢が上がったけど指をしゃぶらずにいられない何かがある子。
なるほど。そこまで来るとでも人数的にはかなり減ってはきますよね。
はい、はい、だからあんまし悩みすぎないで、ちょっと不安だったら、やっぱし影響あるのかないのか見てもらって、ひどい影響でなければそんなにね悩まなくてもやることいっぱいあると思うから、はい、
そうですね。まあ指しゃぶり自体は、まあ、治そうと思っていろんなこう手立てを講じて大抵が失敗するという、はいはい、そういうようなことがあるんですけれど、まあ そのことよりもお子さんがどういうふうなことをこうしたいのかとかっていうのをこう見ながら楽しく過ごせる時間を作るっていうふうにした方がいいっていうことでしょう。母乳をこう長く続けて、まあ、卒乳というか断乳というか、はい、例えばその時期は比較的遅い子の中に虫歯になる確率が高いなっていうふうなことも感じますし、よく耳にすることではあるんですけれど、はい、そのことについては歯医者さんから私も聞きたいなと思ってたんですけれども、はい、
前回歯ブラシをしててもしなくても虫歯になる哺乳瓶移植ボトムカリエスっていうんですけど、そういうものがありますよというお話をちょっとさせていただいたんですけど、前歯が出た後もおっぱいを続けていると、うん、上の前歯の表面が浅く広く虫歯になっちゃうんですよ、
うん、
それで通常虫歯って削って詰めればいいと思ってる方が多いんですけど、うん、浅く薄く詰めるというのは、うん、乳歯の場合難しいことなんですよね、うん、ですから母乳を長く続ければスキンシップ的にいいというお話も聞いたことあるんですけど、歯医者さんの立場でいくと、うん、上の前歯がチョークで潰したような白っぽい色になってきたら、うん、もうそれは歯は限界を教えてくれてるので卒乳してくださいというようにお話ししています、う
ん、同じような事態が起こる場合って他にもあるんですか？
あとはよくあるのが熱を出した時に水分を取るためにスポーツドリンクとか、
うんうん、
蛍光法なんとか、
ホエ
キとかって言って、まあ、もちろん体にいいんでしょうけど、歯医者さん的に言うとかなりの糖分が入ってるんですよね、
うんうん、
で、まあ、熱中症対策とか熱出したとか水分補給してる時はもちろん使っていただいて構わないんですけど、うんうん、それを体に良さそうだって言って、うんうん、寝る前に飲んだりしてそのまま寝ちゃうと、うん、哺乳瓶食って言ってた歯の表面が全部浅く溶けてしまうっていう事態になりやすいので、
うんうん、
ちょっとそれも要注意なんですよね、
う
ん、
そうですね。時々こう水分とかエネルギー取ったりとか具合悪い時にっていうふうなこととかはありますけれど、はい、薬とかではないので、
そうですね、
普段から飲むものでもないっていう、はい、そういうものではあるんですけど、まあ、確かに赤ちゃん何々とかっていうふうについてて、市販されているものの糖分って非常に気になるところってありますね、はい、甘すぎるものとか目につきますよね。
もうすごいですよ。ちっちゃいジュースの中に角砂糖でいうと3つとか4つとか入ってたりとか、信じられないぐらい糖分が多いので、もうそれ食べちゃったらご飯も食べたくないし、体にも良くないんじゃないかなと。
そうですね、本当の中食事をしながら顎の筋肉とかついてくるようなところが、はい、もうご飯もあんまりうちの子食べないんですよね、はい、って時には少しこう見直したりするのも必要ですよね、は
い、よく噛むことがいいって言ってたんですけど、
はい、
うん、それをしないと歯並びが悪くなるんですよ、
うん、
はい、よく間違ってるのが噛む練習っていうのが硬いものを噛むと思ってらっしゃるんですよ、うん、でもそれは筋肉のない人に、うん、バーベル運動をさせるのと同じで、噛むっていうことは、
うん、
硬いものを噛む筋力を上げることではなくて動かすということなので、うん、硬さではなくて食物の形状を大きくしていただきたいんですよ。
大きくする、
はい、
うん、
で大きくすることによって噛む回数が増えるんですよ、
うん、
それを噛む力がないのにスルメ噛めとか、
うん、
そういうことをすると逆に変な噛み方になったりとか筋肉痛めたりとか、うん、で変な噛み方になると今度歯並びだとか顎の発達に問題出てくるので、うん、噛むことがすごく大事なんですけど、筋肉マンになれっていうことじゃないんで、硬いもんは避けていただきたいな、うんうん、
は
い、噛めるようになったらもちろんね、うん、いいんですけど、
今日はですね、矯正の話に私非常に思いを巡らせてたんですけども、先ほど先生が矯正は本人がやりたくない時に始めると高い確率で失敗するケースがあるっていうこと、はい、それで本人がやっぱやりたいっていう気持ちが大切で、そうするとうまくいくことが多いですっていう話、はい、本当にこれ矯正のことばかりじゃなくて、
はい、
何に対してもそうなんですけど、やっぱり本人子供にこう話をして、うん、どうしたらいい、どうするっていうことを聞いて、うん、何事も始めていくっていうのが大切なんだなっていうことがよく分かりました、うん、で口の中は本当に千差万別で、はい、人それぞれ違うので、やはりかかりつけの歯医者さんみんなそれぞれ持って相談するっていうことが、はい、これからね子供 の時だけではなくて、大人になっていってもずっと、年ね上がっていってもずっと大切だっていうことがよく分かりました、はい、ありがとうございました。
かかりつけの歯医者さんっていうのがすごく大事だなってこと、あの歯のことについて話題になるたんびに僕も思います。口の中の環境とか成長の発達の段階、それから生活の仕方自体ももう母乳とか離乳食の進み方とか歯の生え方、みんなそれぞれバラバラなので、相談できる人っていうのが何よりも大切だなっていうふうなのを今回も感じました。今回もいろいろと知らないことであったりとか、聞いてたんだけれどもどういうことだったのかなっていうようなこといろいろ教えていただいて本当にありがたかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今月のゲストはカムカムクリニックの西貴博先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。